になります。新約聖書の152ページとなります。ルカの福音書17章1節から10節をお読みいたします。イエスは弟子たちに言われた。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。そのものにとっては、これらの小さな者たちの一人をつまずかせるより、引き薄を首に結びつけられて、海に投げ込まれる方がましです。あなた方は自分自身に気をつけなさい。兄弟が罪を犯したなら、戒めなさい。そして、悔い改めるなら、許しなさい。一日に七回あなたに対して罪を犯しても、七回あなたのところに来て、悔い改めますと言うなら許しなさい。人たちは主に言った。私たちの信仰を増し加えてください。すると主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があれば、この桑の木に根元から抜かれて海の中に植われと言うなら、あなた方に従います。あなた方誰かのところに畑を耕すか羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰ってきたら、さあこちらに来て食事をしなさいと言うでしょうか。むしろ私の夕食を用意をし、私が食べたり飲んだりする間、帯を締めて給仕しなさい。お前はその後で食べたり飲んだりしなさいというのではないでしょうか。しもべが命じられたことをしたからといって、主人はそのしもべに感謝するでしょうか。同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。今日はこの箇所より悔い改めるなら許しなさいと対して言葉を語らせていただきます。はい、換気はいいでしょうか。今日のところを読んで、いつものことでありますが、16章のところも非常に難しいということでしたが、17章も、一つ一つのことは、意味は、そんなに難しくはない、日本語の意味ですね、文章の意味としては分かるのですが、一体何を言いたいのか、全てがバラバラで、つながりが見えないし、いやそれ以上に何かちょっとドキッとすることが書いてある、いろいろと考えてしまうところであります。先ほど皆さんと一緒に主の祈りを祈りましたが、その中に私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますと、そういう一節があって、そこのところだけ、声が小さくなるとか、そこのところだけちょっと声を出して祈ることができないという方も、いらっしゃいます。心の中でどうしてもあの人を許していないという思いが、湧いてくるからですね。でそれはおそらく私たち誰もがそういうふうに感じることなんだと思います。でそういうちょっと心の中でもやもやという思いを抱えているときに、今日の箇所には一日に七回悔い改めますというものがいたなら許しなさいという言葉が出てきて、一体どうしたらいいのかなと困ってしまうわけです。また最初の方にはつまずかせる者がいるならば、引き薄を首に結びつけて海に投げ込めというような物騒な話が出てきたり、信仰の話に移ると、 桑の木が海に、本当にそのことを信じて祈るなら、海に植わるという、まあ、そういうことさえ起こるのだと、まあ、ちょっとこれ何て言うんでしょうか、あまりにも、どうこうしたいような話が、出てきまして、一体これは今日はどういう話なんだろうと、こう皆さんは戸惑っておられるのではないかと思います。でまず一節二節をお読みいたします。イエスは弟子たちに言われた。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。そのものにとってはこれらの小さい者たちの一人をつまずかせるより、引き薄を首に結びつけられて海に投げ込まれる方がマシです。この海に投げ込まれる方がマシだと言われているのは、この人をつまずかせる人のことであります。で、人をつまずかせるというこの言葉を聞いて何も思わないという方はまた少ないと思います。ある方はやっぱりドキッとするのではないでしょうか。過去に、自分が言った一言で、人をつまずかせてしまって、まあ、その人はもう教会に来なくなったとか、そこまで行かなくても、その友人を教会に誘おうとしたら、ぴしゃりと断られて、それ以来、信仰の話ができなくなったとか、そういう経験はおそらく皆さん一つや二つは必ずあるのではないかと思うんですね。で、そうしますと、そういうことでつまずかせてしまったということにどうしても思ってしまいますから、そういう人は海に投げ込まれた方がいいのだと、言われてしまって大変困ってしまいます。そのことはまたちょっと今脇に置きまして、じゃあとりあえず3節は何を書い3節に何が書いてあるかと言いますと、日本語で読みますと丸が2つありますから、2つの文章が あるわけですね。で、前半の方はこうです。あなた方は自分自身に気をつけなさい。さて、思うわけですね。自分以外の人に対して気をつけなさいというのなら、なんとなくわかりますが、自分自身に気をつけなさいとは一体何だろうか。一体自分の何に対して気をつけろと言われているのか。それ書いてないんですね。ここにはすぐには書いていない。で、おそらくそれは3節の後半のもう一つの文章に関わってくるんだと思います。兄弟が罪を犯したなら戒めなさい、そして悔い改めるなら許しなさい。で、ここで罪を犯したなら戒めなさいっていう言葉が、初めて聞く方はやっぱりこれ教会って一体どういうところなんだろうかとちょっと驚くかもしれません。いちいちあなたは罪を犯しているかどうかとチェックされて、あなた罪を犯してます、じゃああなたを戒めますというふうに、まるで教会は、警察のようなところだろうか、驚かれるかもしれませんが、決してそういうことではなくって、こういうことはそんな滅多に起こることではありません。しかしやはりそれでもイエス様がこのように語っている以上ですね、やっぱり教会の中でもこの兄弟が罪を犯すということが稀に起きるわけです。で、その時どうするか、やはりこれは教会にとって大きな課題というか問題になっていくわけですけれども、人間的に言えばですね、いやいやそんなことはもうなかったことにしましょうとか、蓋をしましょうとか、隠れたところでこそこそともみ消すとかですね、そういうことがやるのが社会の、流れになっていますが、教会はそうはいたしません。戒める、もちろんまずはその牧師と一対一とか、それで役員の方々と一緒にとかという形で、その兄弟がもし罪を犯しているならば、そのことを導いていくわけですけれども、 なぜそんなことをするかというと、そのままにしていくならば、やがてその兄弟は信仰を失って教会から去ってしまう、そういうことが起きるんですね。また教会自身も、本当に罪がそのままにされているなら清さを失って、苦しむことになる、まあ、そういうことを、まあ、この教会もこのな、まあ、20あの本当にこの4月で20年経ちますけれども、過去にそういうことは ありました。なのでそれは本当につらいことではありますけれども、兄弟が悔い改めるようにと、そして清さを取り戻すことができるようにと、こう戒め、まあ、罪に向き合っていきます。でその結果兄弟が、まあ、悔い改めてい、く、まあ、そういうことがあれば本当にこれはもう本人もそうですけれども、教会全体で本当にこれ嬉しいことなんですね。しかし物事はそう単純にはいかないわけです。悔い改めたけれども、また同じ罪を繰り返す、まあ、そういうことがあるわけです。でそういう時どうするかですね。でこれに対してちゃんとイエス様が語りました。4節、1日に7回あなたに対して罪を犯しても7回あなたのところに来て悔い改めますというなら許しなさい。まあ、7回ということなので、まあ、8回目はどうかという話ではないですね。7回というのは何度でもというもう際限なく限度を定めていない、まあ、無限にといったぐらいですね、許しなさいというんです。4節読んでですね、これできる人いるんだろうかと思うんですね。まあ、聖書知らなくても日本語の決まり文句に仏の顔も3度までというのがあって、3回までならなんとか我慢してですね、まあ、なんとか許す。しかし4回目はもうない。これが、まあ、どんなにこう忍耐強い人でもそういうことなんです。まあ、これはもう皆さんも経験があると思うんですね。何度ももうやりませんとこう口で言いながらまた同じことを繰り返すという方に出会ったことがあると思うんですね。でそういう時皆さん心の中で感じると思います。何度も同じことを繰り返しますと、どうせ口先だけで謝っているんだろう、どうせまた同じことやるんでしょう。で簡単にこう何か悔い改めました、もうやりませんとなんかこういそういうことを言われますとですね、かえってこちらの方が自分は甘く見られているんだろうかと何かそこまで考えて、しまいまして、相手を許す気にはとてもならない。まあ、口では分かったと言いながら顔はこう表情がこわばって怒っていると、まあ、そういうことになるのではないかと思うんですね。でじゃあこれを聞いていた弟子たちはどうであったかと言いますと、やっぱり相当困ったようですね。困惑したようであります。でそれが五節の反応であります。人たちは主に言った、私たちの信仰を増し加えてください。一日7回であっても、つまり何度でも悔い改めますと言うならばあなた方は許しなさいと言われて、いやとてもそんなことはできませんと思って、それができるように私たちの信仰を強めてください、まあ、そのようにイエス様に訴えました。まあ、つまりこの使徒たちと書いてますから、弟子たちの中でもよりすぐにというんでしょうか、まあ、そういう人たちでさえとてもそんなことできませんと思ったわけですから、まして私たちが7回許しなさいと言われて、はい、できますとはとても言えないですね。そんな言えないというかできないようなことをどうしてイエス様はこの命じておられるんだろうかと思うんです。まあその疑問もまた後で触れますけれども、まあ この人たちの願いに対してイエス様は6節でこのように言われました。もしあなた方にからし種のほどの信仰があれば、この桑の木に根元から抜かれて海の中に植われというなら、あなた方に従います。からし種ほどの信仰って、よく私たちも使うんですが、からし種って どんなものか、最も身近なところで目にするのは、マスタードっていうのが売ってますね。スーパーに食料品売り場で、瓶とかチューブに入ったマスタードっていうのが売ってまして、中に粒々が入っているものがありますね。それをつけてソーセージとかそういうものにつけると美味しいんですけども、粒々がからし種なんだそうです。でそれは大きくないわけですね。リンゴの種とかみかんの種は結構大きいんですけども、非常に小さい。つまりその小さな、本当にちっぽけな信仰で、小さなに見える信仰であっても、その信仰がもしあるならば、桑の木に命じると海の中に移っていくというんですね。驚きますけどね。でここは桑の木の話ですが、他の聖書の箇所ではですね、山に向かって海に入れといえば、からし種の信仰がある人がそうすれば海に入りますよと書いてあるんです。でこれも私最初に読んだ時びっくりしまして、信仰ってすごいもんなんだなと、まず単純に感動いたしまして、じゃあ自分にはどれぐらいの信仰があるのかなと思って、試したことがありましたね。そこに藻岩山っていうのがありましたね。藻岩山に向かって、立ち上がって海に入れと祈ってみたんですね。結果はご覧の通りですね、何も起きませんね。つまり私にはからし種のほどの信仰もなかったということであります。いや私だけじゃないですね、言い訳したくないんですが、いまだかつて山を動かすほどの信仰を持った人はいないんですね。その桑の木に向かってこう言ったらそうなりましたという人も私は聞いたことがありません。ということはこの世界にはからし種ほどの信仰を持った人はいなかったというんです。イエス様の求める信仰ってものすごいレベルが高いってこと、これが分かりますね。しかしでもイエス様は一方で私たちに信じなさいとも言われるんですね。それで、神様を信じたい、イエス様を信じようというそういう願いを私たちは大切にしてきました。ところがここに来てあなた方には、信仰がないとは言わない言わないけれども、からし種ほどの信仰もないんですと、言われてですね、じゃあどうやったらこの信仰を本当に人たちが願ったようにですね、信仰を増し加えてくださいというふうにもう祈らざるを得なくなりますね。しかしそれで信仰が増し加えられるということは一体どうしたらできるのか。もちろん山を動かすような信仰にはとても慣れそうもありませんけれども、でもじゃあなぜイエス様はこれほどに高いレベルの信仰を私たちに求めようとしたのか、これも困った話で、こうしてこのところを見てきますと、いずれもですね、私たちにとって大変こうレベルが高い、いや高すぎてとっても手が届かない、あるいはとても厳しい話がもう次から次へと続いているということが分かりまして、数えてみますと、3つ出てきます。3つの厳しい話が出てくるんですね。一つ目は何かと言いますと、最初に触れました。 人をつまずかせるようなものは引き臼を首に結びつけて海に投げ込んだ方が良い。これが一つ目の厳しい話でしたね。そして二つ目は、あなた方はその一日に悔い改めますと7回言ってくる人がもしいたならば、その人を、その通りに許していきなさい、そのまま許しなさいという、まあ、何度でもとにかく許しなさい。これが二つ目の、いやとてもそれはできないという話でした。そして三つ目は、あなた方の信仰はからし種のほどにも及ばない、本当にちっぽけなっていうんでしょうか、あるかどうかさえわからないような、そういう信仰なんだ、イエス様はかなり高いレベルの信仰を求めているけれども、とてもそんなレベルには到達できない。これも厳しい話でした。まあ、いずれもですね、こんなにほとほと困るような話が続くわけですけれども、じゃあどうしてイエス様はこんなに厳しいことを言うのか。実はあまりにも厳しすぎるというところが、この箇所を読み解いていく時の鍵となるんですね。ちょっと視点を変えまして、こんなことを考えてみてください。まあ、皆さんの仕事場というか職場とか、いろんな何か の人が集まればですね、誰がリーダーとなるかって話が当然出てくるわけですね。物事を進めていくときに、誰がリーダーで、そのリーダーに従って物事を進めていくというのがもう当たり前のことですけれども、そういうときに、リーダーは一体どうすべきかということを、皆さんはやっぱりいろんな経験、失敗とかなんとかで学んできたと思うんですね。まあ、こういうリーダーはどうだろうか。口ばっかりで偉そうなことは言う、でも自分ではちっとも手を出さない、人にはあれをやれこれをやれって言うけれども、自分では全然しない。まあ、もしそういうリーダーがいたら皆さんは従うでしょうか。ちょっとこの人には従いたくないねと、不信感でいっぱいになりまして、ちょっとリーダー向かないんじゃないかこの人と、どうしても思いますね。でまたそれとは別にですね、確かにきちんとものは厳しい言い方かもしれないけど、きちんと言う、でもそのリーダーは自ら率先してその模範を部下たちに示すという、そういうリーダーがいたらどうでしょうか。自ら手を汚して、先に立って、じゃあ一緒にやろうと言ってくれるリーダーならどうでしょうか。やっぱりどちらかといったらこちらのリーダー信頼できますよね。いやちょっと厳しい言い方ではあるけれども、やっぱりリーダーがその模範を示しているならば、私たちもこのリーダーに従おうと、まあ、思うわけです。じゃあイエス様はどうなんだろうかということです。イエス様は口先だけのリーダーか、それとも厳しいことを言うけれども、イエス様は率先してそれを模範として私たちに示してくださる方なのか、どちらかなということですね。で当然口先だけのリーダーなら私たちはとてもついていけない、もう信じるなんてとてもできないわけですけれども、この方は自ら率先して模範を示すリーダーであります。ということは今日の箇所、なんか厳しいこといっぱい書いてあったけれども、実はイエス様がこれを模範として私たちに示そうとしているんだ、まあ、そんなふうにこのところを、まあ、考えてみたらどういうふうになるかであります。それでここには3つの厳しい話があると言いましたが、そのうちの1つ目ですね、つまずきをもたらすようなものは海に投げ込まれた方がいいのだという、そこをイエス様のこととして当てはめています。でもいきなり当てはめるにはちょっと難しいわけですね。というのはイエス様が人をつまずかせる方であるというところがですね、それだけでちょっと どうしてもつながらないんです。むしろイエス様は私たちをつまずかないように丁寧に私たちをこう導く方ではないかっていう思いますので、どうしてつまずかせるという話になっちゃうんでしょうということで、そこを乗り越えていくヒントが、皆さんの手法のアウトラインに示しましたが、イザヤ書8章14節の御言葉が、ヒントとなります。そのところをお読みいたします。これは実は13節からちょっとつながっていくんですけれども、14節だけお読みいたします。そうすれば主が聖女となる。しかしイスラエルの二つの家にとっては妨げの石、つまずきの岩となり、エルサレムの住人には罠となり、落とし穴となる。ここで妨げの石とかつまずきの岩というですね、一体誰がそうなるのかというと、これは主と呼ばれる方なんですね。主が聖女となるとありますけれども、しかしイスラエルの二つの家、つまり、イスラエルの人たちにとってはこの主ご自身が妨げの石、つまずきの岩となっていく。すでに旧約聖書の中でイエス様が人々のつまずきの岩、妨げの石、つまずきの石ですねになるということはもう書かれているんです。ですからイエス様がつまずかせるということは別に取ってつけた話じゃない、すでにそうなるんですよということは言われておりました。でもイエス様がつまずきの石、人をつまずかせるって言ってどういうことですか、ちょっとなんか信じられませんと思うかもしれませんが、でも考えてみればこれはすぐわかります。一体イエス様につまずいた人たちって誰だったのかですね。つまずくっていうことはイエス様を疑うっていうことですね。疑っていく、それはもうこれまで見てきた通り、最も明らかなのはパリサイ人、立法学者たちであります。このイエス様につまずきまして、彼らはこのイエス様を憎んでいくんです。イエス様の語ることなさること一切がもう気に食わない、もう彼はイエスは旧約聖書の御言葉、立法に違反しているのだと決めつけまして、結局十字架に追いやっていくわけですね。パリサイ人たちはイエス様につまずきました。じゃあパリサイ人だけだったかというとそうじゃないですね。今イエス様のところにはたくさんの人が押し寄せてきております。ぞろぞろとイエス様がどっかにこう移動すると人々が後ろからもうついてくるという、そういう状態であります。つまりこの時点では人々はイエス様を信頼し、イエス様のところに行くならば何かいいことがあるに違いないと思ってみんなついてきてるんですけれども、だからこの時点では人々はまだつまずいていないんですが、でもイエス様が十字架に追いやられていくときに人々はまるで手のひらを返すようにして、十字架につけろと叫んでいきました。でやっぱりイスラエルの二つの家、イスラエルの人々はこの主につまずいていきます。じゃあ弟子たちはどうか。弟子たちは今、信仰を増し加えさせてくださいと言ってイエス様に本当に忠実に従っておりますけれども、彼らもイエス様が十字架につくということが分かったときに見捨てて逃げてしまうんですね。ということは弟子たちもつまずいてしまった。つまずかない者はほとんどいなかった。多くの人たちはみんなつまずいてしまいました。ということは人をつまずかせてしまう者は海に投げ込まれなきゃいけないって書いてある。でもイエス様は海に投げ込まれなかったでしょうと。皆さんそう言うかもしれません。だからこれと全体イエス様のことじゃないんだと思うかもしれませんが、 海には確かに投げ込まれません。でもイエス様は十字架にお付きになって命をお捨てになりました。つまりそこで死なれたということです。で、死んでどこに行ったかといいますと、前のところにも出てきましたけれども、あの金持ちの例えのところにも出てきました。あそこに黄泉という場所が出てきます。まあ、ハデスとも呼ばれますけれども、イエス様はこの黄泉のところにも下られたということが書かれています。で、黄泉というのは、どういうところか、これはなんかこの地球のどっかにそういう場所があるということではなくて、霊的な世界でありますけれども、でも地の底の最も深いところにあるものだとも言われますので、イエス様は海よりも深いところに投げ込まれていったわけです。海どころじゃない、もっと深い黄泉というところに投げ込まれていきましたから、この一節二節の話は確かにイエス様のことに当てはまるんですね。模範としてイエス様はこの姿を問われました。じゃあ厳しい話の二つ目、一日に、罪を犯しても悔い改めますと7回もし言う者がいたならば、その者をあなたは許しなさいという話はどうなるのでしょうか。私たちにはとてもできませんよこんなことは、と、もうサジを投げるという言葉がありますが、もう考えただけでももうできないというのは分かる、そういう話でした。ところがこれをイエス様のことだということにしたらどうなんでしょう。私たちにとっては一日に7回悔い改めますというような人は、もう絶対信用できないと、口先だけだというふうにどうしたと思いますが、一体その口先だけで悔い改めますと言っているものは一体誰なのかですね。私以外の誰かと思っていますが、実は神様からご覧になりますと、私たちはまさにこういうものなんだということなんです。確かにそれ振り返ればですね、私は悔い改めます、もう罪を犯してきましたと何度も言います、言うけれども、やっぱり同じことを繰り返してしまう。で、その度に神様ごめんなさいと言って許してくださいと祈っている。もちろん一日に7回じゃないかもしれませんが、私たちの一生の時間を考えたら、もうそれと同じように同じことを繰り返しているんですね。神様にとって私たちは7回も、一日に7回も悔い改めますと言っているようなもので、もうそんな男は信用できないと私たちは言いますが、神様は信用できないような私たちでも悔い改めますというならば許してくださるというんです。4節を見たときに、私にはとてもできないと頭を抱えるような本当に厳しい話に見えましたが、実はイエス様はこうしてくださるんですよということが見えてきますと、これは厳しい話じゃなくて大変な恵みであった。時々質問されることがあるんですね。私はまた同じ罪を繰り返してしまいました。そしたらもうイエス様は怒ってもう許してくださらないんじゃないでしょうか、私はやっぱり天国に入れないんじゃないでしょうかと、質問される方がおります。安心していただきたいですね。この4節を見るとですね、イエス様は何度でも許してください、悔い改めるなら何度でも許してください。私たちにとって本当にこれ、こういうこと、御言葉があるということは、だからといってですね、じゃあ何度でも罪を犯していいんだという話じゃないですけれども、 許してくださる方がいるということは本当に私たちにとっての幸いなことだと思います。で今2つ の, 厳しい話のことについてイエス様に当てはめてまいりましたが、ここでですね、まあ、疑問が湧くわけですね。いや、そんな素晴らしいことを実はイエス様してくださっていたというならば、もっとはっきり言えばいいでしょうと。もっとはっきり、いや、私はあなた方を救うために命を捨てていきますよ。あなた方がどんなに罪を犯しても、何度罪を犯しても悔い改めるから、もう何度でも許しますよ。安心してくださいというふうな言い方をするなら、私たちは素直にこの聖書を読めるわけですが、どうしてイエス様はもっとはっきりとこの厳しい言い方じゃなくて私をこうしますということを言わないんだろうか。なんか周りくどくって分かりにくい。いつもそう思うんですね。で、その答えはちゃんとイエス様してある、答えてくださるわけですね。10節でこうイエス様は言われました。同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさいというんです。今日の箇所後半のところでいきなりしもべの話が出てきてですね、6節までの信仰の話と一体何のつながりがあるんだろうか、本当に不思議に思ったかもしれませんけれども、イエス様はこの10節で、私は取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさいと、何かそれが信仰と関係あるかのように言っております。イエス様は、これもイエス様の模範ですよ、イエス様が模範としてこういう姿を示してくださるんですよというふうにとりますと、イエス様は絶対に私はこういうことをしました褒めてくださいという方ではないということがわかりますね。いや、むしろ、いや、すべきことをただしただけですから、と、非常に控えめであります。控えめでありながら、よくよく考えますと、イエス様はこのしもべの姿をとっておられたんだ。そして、なんか厳しいことを言っているようだけど、実は、私はすべきことをするだけなんです、というふうにして、この海に投げ込まれるとか7回許すというようなことを実はイエス様が今がしてくださっているのだということにだんだんだんだん気がついてまいります。しかしどうでしょうか。10節で、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと、もしこの、社会で、言ったら私たちはどうなるでしょうか。会社で、あなたはどんなことをしましたか、あなたのその仕事ぶりを評価するんだけれども、自分で、そのやったことを述べてみなさいと上司から、面談で言われるわけですね。そういう時に、いやいや、私は何もしていません、すべきことをしただけですと、そんな控えめなことを言ってたらですね、評価片落ちでとても給料を減らされていくわけですね。あるいは逆にですね、他の同僚からその本当は自分がやったことを横取りされてですね、他の人の評価になってしまうという、そういう世界でありますので、とてもこの社会では生き残れない。これが十節の話であります。で、イエス様は、そうなんですね。イエス様も、私は取るに足りないしもべですという姿を取った結果、結局この世界、この世から、罪の世から弾き出されてしまいました。評価されなかったどころか十字架につけられてしまったわけですね。つまりこの10節本当にしていったら大変なことになる。命さえも捨てなきゃいけない事態になっていく。 じゃあその十字架に疲れたイエス様は絶望したんでしょうか。あんなことは言うべきじゃなかった。もっとこう自分のことをみんなにアピールしておけばよかった、遅かったと絶望したんでしょうか。まさかそんなことはないわけですね。イエス様は十字架で絶望はしないんです。確かに全てのものはお捨てになりました。神としての権威能力、そして命までもお捨てになりました。体も裂かれ、そこから清い血が流れ出ていきました。しかしイエス様が捨てなかったものが一つだけありました。それは信仰であります。父なる神様に対して私はなすべきことをしただけですというならば、その父なる神様は自分を必ずその死から、今は黄泉に下るけれども、その黄泉というところから蘇らせてくださるということを信じて十字架で命を捨てます。これがイエス様の模範でありました。信仰とはどういうことなのかということをイエス様ご自身が示してくださいました。先ほど桑の木に根元から抜かれて海の中に植われと言うなら、あなた方に従うからし種ほどの信仰があればそこまで起きるんだということですが、イエス様の信仰はもちろんからし種ほどの信仰なわけではないですね。桑の木が 海の中に植わるなんてとってもそのことありえないと思いますけれども、しかし死からよみがえ、死んだものが、よみがえっていくということは、桑の木が海の中に植わるよりももっとすごいことなんということなんですね。もっとありえないことが起きるとイエス様は信じて十字架に臨んでいた。まあ、私たちは何か困難なことがあるととってももう無理、絶対私はもうこれはダメだ、どんな解決もないんだって、もうそこで諦めたり絶望したりいたしますけれども、イエス様の向かったものはそんなレベルじゃない。最もありえないようなことが起きると信じて命を捨てていかれました。それがイエス様の信仰の模範であります。すべてこれはイエス様のことだった。さて、じゃあ最後にもう一つ、考えていきます。3節の最初の言葉でした。あなた方は自分自身に気をつけなさい。これはどういうことか、一体何に気をつけるんでしょうかという話は脇に置いておりました。まあ、今日の話の流れからいきますと、おそらく、まあ、弟子たちも思っていたんだと思うんですけれども、私は人を許すことができる心の広い人間である。多分弟子たちはイエス様からこの話を聞くまではそう思っていたと思うんです。イエス様に従って、訓練を受けて本当に立派な信仰者になってきた、私は本当にいろんなこの苦しみにも耐えられるようになったし、人の罪を許すこと、心から許すことができるようにもなってきたと思っているならば、あなたは気をつけなさい。あなたは本当に人を許せるんですか。この程度までは許せるけれども、いや、それ以上は絶対に許せないとあなたは思っているんじゃないですか。もしそういうふうに思うならば、あなたは気をつけなさい。イエス様がどこまで許しをあなたに与えているのか、あなたはどれほど許されているのか、あなたは気がついていないのですかと問いかけるんです。 また私たちは自分のやってきたことを数えるようになります。私はこういうことをしてきた、あの人のために、この人のために私はこんな苦労をしてきて頑張ってきたんだ、それを口にしないように、私は黙っていたけれどもやっぱり心の中で何かそのことを言いたくなる、もしそんな風に自分のやってきたあのことこのことをいつまでも覚えて気にしているのならば、あなたは気をつけなさい。私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと、あなたは本当に思っているんですか。あなたは取るに足りないしもべであることにどうして気がつかないのですか。そんなふうに私たちの心に問いかけてまいります。イエス様がどれほどにこのしもべの姿をとって私たちに大きなことをしてくださった、それに比べれば私たちがしたことなんて本当にからし種以下であるんですね。でも本当にちっぽけなものであります。それを私たちは誇りたいわけです。自分のことは何でも分かっていますと誰もがそう思いたいわけですが、イエス様から見ますと、実は気がついていない。大きな罪には気がつかない。小さな罪はよく気がついて、はい、悔い改めますと言っていますけれども、で、その悔い改めたことさえ誇ろうとしている。私はちょっと信仰深いかもしれないとさえ思って、それさえも誇っている。それが私たちの姿であります。そんな私たちにイエス様は光を当てて、心の内にあるあなたの暗闇は何でしょうかと、こう光を当てていきます。どうしてそんなことをするんでしょうか、わざわざ。そんな暗いところをいちいち探さなくていいでしょう。嫌ですよ、そんなこと。と、まあ思うんですけれども、そっとしておいてほしいと、誰もがやっぱり思うわけですが、なぜそういうふうにするか。永遠の命を与えたいからであります。私たちを救いたいからであります。その暗闇の中に、この神様を十字架につけていく罪があるからなんですね。その罪を清めていかなければ、私たちはずっと苦しむことになる。だから、その光が当てられたときは、嫌だと思うかもしれませんが、その罪が取り扱われていったときに、本当に私たちの身は軽くなるんですね。ああ、よかった。悔い改めますと言うなら、7回でも許しなさいというときに、どんどんどんどんいっぱい出てくるわけです。私たちの内側には。でもそれを神様はそのまんま受け止めて許してください。そのためにイエス様が模範となって、十字架で命をお捨てになり、その先に本当の命があるから私についてきなさいと模範を示してくださいました。そのような死の御名を唱えます。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の箇所も本当に難しくて、とてもこんなことはできない、もうこんなことを言われるなら私は信仰はないし、とてもついていけないと、本当にスタジオを投げるような厳しい言葉が続きましたが、あなたはしもべの姿をとって影に隠れて見えないようになりながら、実はこのように語られたことを率先して私たちに示してくださっていたことに気がつきました。人を許すことなど1回や2回はできたとしても、とても7回もいやそれ以上も許すというあなたの姿には到底追いつくことはできません。信仰があるかないかって言われたら、そりゃ少しはあると思いたいですけれども、でもあなたの信仰に比べれば 私たちは本当に吹けば飛ぶような小さな小さな信仰に過ぎません。それでもあなたは私たちを救うためにこのようなしもべの姿をとって歩まれました。私たちのうちにあるものを知ってくださって、どうか暗闇に光を与えてくださり、そしてあなたの十字架によって許してくださって、あなたの永遠の命に歩むことができるように、どうかお一人お一人を導き励ましてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い巡らします。